もしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天の父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, even in the midst of technical difficulties, you are still here.
技術的なトラブルがありましたけれども、その中にもあなたがいらっしゃるので感謝しています。
Lord, help us to tune into your Holy Spirit today.
今日、聖霊様に耳を傾けることができるように。
Let our hearts be open to your word today.
そして私たちの心があなたの御言葉に開きますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen.Amen. So this series we're talking about managing the stresses of money and finances God's way, right?
メッセージのシリーズは金銭や経済のストレスを神の方法で扱うということです。
Because one of the biggest stresses in life is finances, right? Money.
人生の中で大きなストレスの一つはやはりお金に関することですよね。
So learning to manage finances well in God's way can take a big load of stress off your life.
ですから神様の方法で、聖書的な方法で、金銭や経済のストレスを取り扱っていくと大きな重荷が降りるんですね。
So we've been looking at the Ten Commandments.
このことに関してモーセの十戒というところを見ていますが、
You might be thinking, how does the Ten Commandments relate to finances?
そしてこの経済の話をするときにモーセの十戒ということを聞くと、どうやってそれがつながっているのかなって感じると思うんですが、
But the Ten Commandments were given to help us learn how to relate to God and relate to one another.
しかしですね、このモーセの十戒は私たちがどのようにして神様との関係を築いたらいいか、また私たちが互いの関係をどう築いたらいいかということを教えてくれます。そしてまた私たちの経済を通しても、私たちがどのように神様と関係を作ったらいいか、また互いの関係を築いたらいいかということを学ぶべきなんですね。
The better we do that, the less stress we'll have in general.
そしてそれがうまくできればできるほどストレスが軽くなってきます。
We've looked at the first five commandments and we're going to look at the sixth one today.
そして、モーセの十戒の一つ目から五つ目までを先週までに見ましたけれども、今日は六つ目の戒めを見てみたいと思います。
And the sixth commandment related to our finances is called live on a budget.
そして、六つ目の戒めですね。モーセの十戒の六つ目、六番目に、つながっている戒めは、予算を立てて生活するということです。
Live on a budget.
予算を立てて生活する。
Has anybody ever heard of a budget?
予算って皆さん聞いたことありますか？
So, Exodus 20:13, the sixth commandment says you are not to commit murder.
モーセの十戒の六番目はこう書いてあるんですね。それは出エジプト記の20章の13節ですけれども、殺人を犯してはならない、人を殺してはいけないってことですね。
So you might be thinking, how does not committing murder relate to not living on a budget?
そしたら殺人を犯してはならないということがどうしてその予算を立てて、生活をしていないということにつながっているんでしょうかって思うかもしれません。
Two very important reasons.
2つの大きな、また重要な意味があります、理由があります。
The first one is, if you are not living on a budget, you are killing yourself.
それは1つ目はですね、予算を立てて生活していなければあなたは自分を殺している。
And number two is very important also.
2つ目もとても大切です。
Very important to understand.
理解するのにとても重要な事柄です。
Ready?
いいですか、皆さん。
If you are living on a budget, sometimes you will want to kill yourself.
予算を立てて生活していると時には自分を殺したくなっちゃうんですね。
But do not commit murder.
でも殺してはいけない。戒めはですね。
Okay. The truth is, if we don't have a plan, we plan to fail.
実はですね、こうなんですね。
We plan to fail if We plan to fail if we fail to plan.
計画するのに失敗すると、失 敗する計画を立てていることになるんですね。
If you don't have a, do you understand that?
計画を立てないと、結局その計画を立てないことが失敗する計画を立てているっていうことですね。
That means if you don't have a plan,
だから計画がないと、
If you don't have a goal for your future,
自分の将来に対する目標がないと、
then you are killing any chance of having a good future.
良い将来を持つという可能性をも殺してしまっているということです。
Without a plan, you are actually planning to fail in your future.
ということは、計画をしていかないと、結局、将来失敗する計画を立てているということですね。
Proverbs tells us, in, Proverbs tells us, without a vision, the people perish.
聖書の箴言というところはこう言っていますね。幻のない、ビジョンのない人々は滅びてしまうと。
So just like we need a vision and a plan, for the church and for its future,
ですから教会に関しても将来に対するビジョンや目標、幻が必要な必要であるとともに、
It doesn't matter whether you're single or married.
また独身であっても結婚していても、
You need a vision from God for your future.
自分の将来に対する神様がくださるビジョンが必要です。
No matter how much you want a great future, it will not happen unless you do your part to prepare for that future.
どれだけ素晴らしい将来を望んでいても、自分ができる部分の準備をしていないと、それが起こることはないのです。
You know, we say a lot of times young people don't think about the future at all.
よく若者は自分の将来のことをあんまり考えないってよく言うんですけれども。
And that is kind of true.
もしかしたらそれは本当かもしれない。
But you can be an adult, you can be in your 50s or 60s and still have no plan for your future.
でも50代、60代になっても自分の将来の計画を立てていない人もいるかもしれません。
Can you open the windows? That's fine.Open the windows a little bit, I guess.
換気をしたいと思うので、
fresh air in.
少し開けてください。ちょっと換気の時間かなと思います。
A plan and a vision give you direction.
計画とかビジョンがあると人生の方向づけができるんですね。
A plan and a vision.Give you direction for your future.
将来に対する計画とか幻ビジョンを持つことによって自分の将来に方向性が見えてくるんですね。
Some people say, well, someday I'll make a plan.
ある人はいつか私は計画します。
It's a good message, Pastor, and someday I'll make a plan.
先生、今日の素晴らしいメッセージありがとうございます。でも私はいつか計画を立てますから安心してください。
But the truth is, someday never comes.
でもそのいつかは来ないんですね。
It's always someday. Tomorrow you can say again, someday. Someday never comes.
そのいつかはいつかで、明日になったらそれもいつかだし、明後日になってもいつかだし、そのいつかがやってこないんですね。
But whether you are ready for it or not, your future will always come.
でも、計画を立てて準備ができていない人もいるし、計画を立てずに準備ができていなくても、計画を立てて準備ができていても、どっちであっても、将来は必ずやってくるんですね。
Is that right?
そうですか。将来というのは必ずやってくるんですね。
Your future will always come. So Proverbs 11:14.
箴言の11章の14節。
Says, without good direction, people lose their way. The more wise counsel you follow, the better your chances.
良い指示がないと民は道を見失う。思慮深い助言に従えば従うほどあなたにはもっと好機がやってくる。
So what he's saying here is what kind of future you will have depends on how you prepare today.
今読んだ聖書の箇所はこういうことを意味しているんですね。あなたの将来がどのようになるかはあなたがどのように今日準備するかにかかっているんです。
And all a budget is a plan.
ですからその予算を立てることは計画ですね。計画を立てているということですね。
It's not a plan that can never change, but it's a plan to give you direction.
ですからその予算を立てることは計画であって、それがまた将来的に変わるかもしれませんけれども、それはいい計画なんですね。
It helps you,
将来に対する計画という意味です。
It helps you gauge how far you've come and how far you still need to go.
それを予算…
By making a budget.
予算を立てることによって、自分はどのようなところまで到達したか、そしてまたこれからどこに行けるかということが分かるんですね。
Many people don't make a budget. They don't think about their finances.
多くの人が自分の経済のことも考えずに予算を立てて行くこともしないんですね。
And so they tend to overspend.
ですからそれをしないのでお金を使いすぎちゃう。
And go into needless debt.
そしてまた必要のない借金をしてしまうんですね。
If you don't plan for your future, you're not going to like your future when it comes.
ですから、
If you don't plan for your future,
ですから将来のために計画を立てないと、
you're not going to enjoy your future when it comes.
将来が、その将来という時がやってきても、その将来を楽しむことができません。
If you're interested in making a budget and there's enough people, you can come and ask us, or if there's enough people, we can have a class in the afternoon and help you learn how to make a budget.
その予算の立て方ということに興味がある方はですね、はですね、ぜひ言ってください。もしたくさんの方が興味があったら、また午後ね、そういうクラスを持ちましょうっていう方もできますので。
But to really succeed in life, you need what I call Mr. Budget.
しかし、人生において成功するためにはこれが必要なんですね。そのこれを私はミスター・
バジェットさん。
そう、予算。予算さんって呼ぶんですね。
Mr. Budget is not a miracle worker.
予算さんというのは、奇跡を働かせてくれる人ではありません。
Mr. Budget is a direction finder.
これは方向性を見つけるのに助けてくれるのが予算さんなんですね。
And it can help you direct your future towards God's future for you.It will help you direct your future towards God's future for you.
予算によって、ミスター予算によって、
Mr. Budget can help you direct your life so you're following more close to God.
それによって、方向性が見えてきて、もっと神様の道を歩むことができるんです。
Mr. Budget can really help turn your finances around over time.
そしてそのミスター予算に従ってやっていくと、時間をかければかけるほど正しい方向に進むことができます。
And the key words there are over time, it can help you.
その時間をという時間をかけるということが鍵となる言葉です。
But we need the fruit of the Spirit working in our budget.
しかし私たちの予算の中に、御霊の実が働かなければいけません。
And there's a great thing about using Mr. Budget.
そしてこのミスター予算を使うのに、とっても素晴らしい点があるんですが、
A budget helps you make financial decisions without emotion.
それはですね、予算を立てることは感情に基づくことなく経済的決断をするという助けになるんです。
Because there's a lot of spending that we do out of emotion, right?
というのは、そのこうしたいからっていうその感情に基づいて何かを買っちゃうことが多いんですね。
Because Mr. Budget will make the decision for you.
でも予算を立てることによってそのミスター予算にがあれば。その何を買おうか、これは買わないとか、これを買うという助けをしてくれるんですね。
But Mr. Budget only works if you surrender to Mr. Budget.
でもそのミスター予算にがうまく働いてくれるためには、私たちは自分をそのミスター予算に、に身を委ねなければいけないんですね。
Because you seek God through using Mr. Budget.
というのはこのミスター予算を通して私たちは実は神様を求めているんです。
And sometimes you'll break your budget.
時々ですね、予算通りに進まないこともあります。
Because God might be telling you to do something that's not actually in your budget and God's asking you to step out in faith.
それは予算ではこう立てたけれども神様から示されて予算には入っていないけれどもこのためにお金を使いなさいとかこれを捧げなさいということを神様が言うかもしれないのでそういうこともあるでしょう。
But even using a budget takes faith and takes obedience.
でも予算を立てること、予算通りにやっていくことは信仰従順が必要となります。
But Mr. Budget can be helpful because when your spouse comes, your children comes, and they say, I want to buy this. I want to do this.
でもですね、そのミスター予算がとても必要になります。例えば自分の奥さん、結婚相手とか自分の子供が自分のところにやってきて、あ、これが欲しい、あれ買いたいって言ってくるでしょう。
Your spouse, not 奥さん、but could be your husband. No, I didn't say your wife. I said.Spouse.
自分の結婚相手とか自分の子供がやってきてこれが欲しいこれを買いたいって言うでしょう。
And you can respond, I would love to do that for you.
そういうふうに言われたら、ああそれ買ってあげたいけど。
I would love to do that with you.
これを一緒にやりたいんだけど。
Let's ask Mr. Budget.
でもその前に、ミスター予算にそれができるかどうか聞いてみよう。
Mr. Budget says not right now.
でも聞いてみたら、ミスター予算は今はこれは買えない、今はこれはできないって言ってるよ。
So let's pray. Let's ask God and to do it in His timing.
だから神様に祈って、神様の時間に、神様の時にそれが買えるように、神様の時にこれができるように祈りましょうって言えるんですね。
Let me give you a hug and let's pray together.
ハグしますよ。一緒にお祈りしましょう。
He's a good, good father, and he likes to let us do good things. So let's pray.
神様は私たちの本当にいいお父さんだから、神様の時にこういういいものもくれるし、これをやらせてくれるよって励まし合うんですね。
So you take the emotion out of it, and you're blaming it on Mr. Budget, right?
ですから感情でこうやらないで、ミスター予算にのせいだっていうふうに彼のせいにできるんですね。
So just as an example, you know, a couple years ago, I think.Back in 2019, we were praying about. Was that last year? Oh, okay. Was that last year? So last year, I guess. Sorry, not so long ago. We were praying about going to the States.
去年ですけれども、アメリカに行きたいだから祈ってました。
Actually, I think it was the end of 2018. We're wanting to pray and think about going to the States and.
多分その祈り始めたのは去年一昨年の年末ぐらいからだと思うんですが。
But we didn't have any extra money.
でもアメリカに行ける余分なお金はなかった。
We didn't have any money to buy tickets. We didn't even have money for gas to get to the airport.
そしてもちろん航空券を購入するお金もなかったし、空港に行く費用もなかった。
Mr. Budget was saying no way.
ですからそのような経済状態の中でアメリカに行くことはできないよってミスター予算は言っていたんですね。
And so we began to pray about it.
だから私たちは祈り始めて。
And we started saving just a little bit.
だからそのために少しずつね毎月今日貯金を始めて。
And we knew that what we were saving wasn't enough.To go to the States when we wanted to go.
でも少しずつの少額の貯金でしたので行きたいなと思う時期までにその十分なお金が貯金できるとは思っていませんでした。
But we felt like God was beginning to tell us that He was going to make a way for us to go.
でも祈っているうちに神様が道を開いていけるようにしてあげるよってこう語っているような気持ちがだんだんしてきて。
But we just kept praying, God, Your will, not our will, be done.
でも私たちの思いではなく、神様どうぞあなたのしたいこと、あなたの御心がなりますようにと祈りました。
And we began saving diligently, even though it wasn't going to be enough.
ですから十分な飛行機代を貯めることはできないと分かっていましたが、でもちゃんとこう頑張って毎月こう貯金をし始めました。
But we put our hope in God.
そしてその時に神様に希望を置いて。
Because He is a God who has divine interventions that He can do anytime.
というのは神様はいつでもその力で介入して素晴らしいことを起こすことができる神様です。
So we prayed, we saved.
ですからアメリカ行きのために祈り始めて、そして貯金もし始めて。
But we continued to do the little things that God had called us to do.
でもその中でも神様はこうしなさいということを少しずつやっていきました。
Tithing.
それは十一献金も必ずしたし。
Giving offerings.
また普通献金もして。
Still trying to be generous to others, even though we wanted to save more.
アメリカ行きのために貯金はしたいと思いましたけれども、でも寛大になるときには人を祝福するとかそれはやめませんでした。
And so we stuck to our budget and continued to try to be generous towards others.
ですから予算を立てて、そしてでもその中で、人々にこう。寛大に祝福することを しました。
And as time went by, the time was coming where we had to reserve our tickets, otherwise we couldn't go when we wanted to go.
そして、まあ、そろそろ飛行機の予約をしなければもう行けなくなってしまうという時期がやってきて。
And one day we got a phone call and someone called us and told us they wanted to help us buy tickets. Buy a ticket. One ticket.
ある人から電話をもらって、その人が飛行機代1倍分を支払いますよって言ってくれたんですね。
And then we got another talk to someone else and they said you can stay at our house for free.
そして別の人が、ああ、もしアメリカに来たら私の家にぜひ泊まってください。お金払わなくてもいいですよって言ってくれたりとか。
Then another person said, you can use our car in the States while you're there for a whole month if you come.
そして、アメリカにいる間、私の車を使っていいですよって言ってくれる人も現れて。
So suddenly what looked like an impossibility, God was making a divine intervention.
もうアメリカに行くことは不可能じゃないかと思っている時に神様が介入して素晴らしい奇跡を起こしてくれました。
Why did that happen?
どうしてそのことが起こったんでしょう?
Oh, that happened because you're the pastor.
それはあなたが牧師だからじゃないんですかって思うかもしれませんが。
No, that didn't happen because I'm the pastor.
私が牧師だからそういうことが起こったわけでは決してありません。
That happened because I saved diligently.
一つはですね、やはり努力して、勤勉に貯金をしたから。
I spent wisely.
そして、出費も知恵を持ってやっていった。
And I continued to be generous towards others.
そしてまた人を祝福するときには寛大に祝福することができた。
We put God first in everything we were going to do.
そしてすることすべてにおいて神様を第一にした。
And God opened the door.
そうしたら神様がドアを開いてくださいました。
And so many times let's look at Mr. Budget and see if we can do this.
ですね、Mr. Budget を見てできるかどうか考えましょう。
And maybe Mr. Budget says no, not right now.
もしかしたらその予算を見たら、Mr. Budget は、あ、今はこれはできないよって言うかもしれません。
But that doesn't mean you should give up hope.
だからといって、望みを捨ててはいけません。
Because if it's from God.Nothing is impossible.
というのは神様にとって不可能なことはないから神様の御心だったら不可能に見えてもこれはできます必ず。
There was another story, I heard about this family in the States.
もう一つお話があります。アメリカのある家族のお話です。
And, McDonald's had this special going on, Happy Meal without a toy for $1.
マックで、特別な、なんかキャンペーンをやっていて、子供用のハッピーセットがおもちゃをがいらなかったら100円で買えるよっていうのがあったんですね。
And so this mother was taking her children to McDonald's once a week to have a happy meal, but with no toy.
ですから、そのお母さんはですね、自分の子供たちを1週間に1回マックに連れてってあげて、おもちゃなしのハッピーセットを100円で買っていたんですね。
And the mother's three-year-old child said, Mommy, can we please get a toy this time?
で、3歳の子供がいて、お母さんに頼んだんですね。今回はお母さん、ハッピーセットをおもちゃ付きで買ってもいいって。
And the mother said, "Well, I would love to do that for you, but Mr. Budget says no, not right now."
で、お母さんはその子に答えた。本当に買ってあげたい気持ちはいっぱいなんだけれども、でもミスター予算は、今は今日はできないよって言ってるからねって。
And then it got kind of quiet in the back seat. It got kind of quiet in the back seat.
で、子供たちがこう静かになって。
And then the three-year-old girl said, "Mommy."
で、その3歳の娘がお母さんって言ったんですね。
I want Mr. Budget to die.
私はミスター予算に死んでほしい。いなくなればいいって言ったんですね、お母さんにね。
We will feel that way sometimes.
だからその予算があるともう予算なんかやだ、いらないってそういう感じになる時もあるです、ありますよね。
But a budget can help you give you a roadmap for your future.
でもその予算があるおかげで私たちの将来の道、どの道に行ったらいいかというその道を示してくれる地図になるんですね。
If you're lost financially, a budget can, if you're lost financially, a budget can really help you.Get back on the road to success.
経済的になんか迷っちゃってなんかバラバラでどうしていいかわからないっていう状況の中にいたら、その時にこそ予算を立てることによってどの道に行ったらいいかということがわかります。
And some people think, I don't know how to make a budget.
予算の立て方がわかんない。
Or I'm too ashamed to tell people how bad my finances are.
自分の経済がもう本当にめちゃくちゃになってるってことを人に言うのが恥ずかしいとか。
But if we want to get success, we need to be honest with ourselves and sometimes honest with others and say, I need help.
でも成功していくためには、やはりまず自分に正直になって、また誰かの前で正直になって、この経済に関して助けが必要ですっていうことも大切だと思うんですね。
We are more than happy to pray with you and help you get a budget put together.
皆さんとこの経済予算に関してですね、一緒に祈ったりとか、またその助けができますので言ってください。
Think about this.
考えてみてください。
How many got a driver's license without any training?
皆さんの中で免許は持ってるけれども、全然教習所で練習しなかったという人います
?Anyone?
誰かいますか ?Marcia。
Marcia just got a driver's license, took no training?
教習所で練習しないで免許証を取った。
Many people get marriage. Many people get marriage counseling before they get married so they can have a better marriage, right?
そしてまた、婚約しているカップルが結婚する前にですね、その結婚前のカウンセリングを受ける人もいます。
Many of you, when you got a job, you had to go through training to do that job.
そしてまた皆さん、新しく、就職して、仕事が見つかって就職して、その仕事が始まる前に、まあ、トレーニングとか研修の時期があった人もいるでしょう。
But most people get no training in how to run a budget or how to run their finances.
でもほとんどの人がですね、その自分の生活の中でどうやって予算を立てたらいいかというトレーニング、その立て方を学ぶ人はあまりいないんですね。
And just because a person tithes doesn't mean God is happy with the way we handle the other 90%.
その人が 10% の献金、11返金をしているからといって、残りの 90% のお金の使い方を神様が喜んでいらっしゃるとは限らないんですね。
And it's been so bad in America that many people, many universities in America are now having courses.In college courses on how to do a budget.
そして、人がですね、特にアメリカではですね、みんな予算の立て方がわからない、経済の取り扱いがとても下手だということが多いので、今ですね、大学で、予算の立て方っていう、経済の取り扱い方というクラスもあるそうです。
How to buy a car.
例えば、車の買い方とか、
How to pay your rent.
どうやって、家賃を払ったらいいかとか。
How to pay your utilities.
また自分の光熱費をどうやって払うかとか。
Because so many people are not learning how to handle finances.
多くの人が自分の経済をどう取り扱ったらいいかがわからないんですね。
And the truth is we've all fallen short many times with our finances.
で、本当に考えてみると私たち全員が経済をうまく取り扱っていくことができなかったということがあるんですね。
But it takes a heart decision to want to do your finances God's way.
でも神様の方法で経済を取り扱っていくためには本当に辛い決断をしなければいけないこともあります。
You know, I wanted to buy a bicycle.
私は自転車買いたかったんですね。
Because we're down to one car and many times we have different things that we need to do and go.
今車が1台しかないので、やりたいことが別々なことだと、こう1台だと結構不便なんですね。
So I thought a bicycle would be a good option at this point.
ですから私は、あ、自転車があればいいなと思ったんですね。
And so we prayed about it and Mr. Budget said not right now.
で、その自転車を買うことを祈ったんですが、まあそのミスター予算は今は買わないでって言ったんですね。
And that was over a year ago.
それはもう1年以上前のことなんですが。
And I still don't have a bicycle.
で、まだ自転車持ってないんですね。
But I'm not blaming God.
でも神様を責めてないし。
I'm learning to be content with what God is doing in my life.
もう神様がなさっていること、神様がくださったことで満足することを学びました。
So we need to remember that just because we pray about something doesn't mean God's going to answer it the way we think it should be answered.
何かが欲しいと思って祈ったからといって、私たちが願っている方法で神様がその祈りに応えてくださるとは限りません。
And I've learned to be content with not getting as much done sometimes as I'd like to get done.In my day.
そしてまた一日の生活の中でこれもしてこれもしてあれも全部やりたいなやり遂げたいなと思う時があるんですが、でもそれを全部できなくてもその日の終わりに満足するということを学びました。
Do I still have a desire to have a bike?
そして、それは自転車がないからね。で、今も自転車が欲しいと思ってるでしょうか。
Yes.
もちろん自転車欲しいなって思ってますね。
But I'm not stressed out about it.
でも、自転車がないことに対してストレスは全然感じてません。
I'm fine with what God is doing.
ね、神様が今なさっていることでもう十分です。満足しています。
You know, without, and we use our budget for direction in our lives.
ですからこの予算を使ってどのような方向に進んだらいいかということが分かります。
We use our budget to help us make decisions on should I do this or should I buy this or should I not do this and buy this at this time.
ですから予算があることによってそれを見ながらこれは買うべきかなこれは買わないべきかなという決断ができるようになるんですね。
We have to decide that we want to be good stewards with what God has placed in our hands.
神様からいただいたものを良い管理者として私たちが管理していくことを学ばなければいけません。
It takes a heart decision to do that.
それをするためには大変だと思うような決断もしなければいけません。
It takes faith to know that God loves you even when you can't buy or do something that you want to do.
自分が欲しいなと思うもの、欲しいなと思うものが買えなかったりとか、自分がしたいなって、思うことができない時も、でも神様はいい神様だと信じることができる信仰が必要です。
Because again, Proverbs 11:14, we read this earlier.
先ほど読みました箴言の11章の14節。
Without good direction, people lose their way. The more wise counsel you follow, the better your chances.
良い指示がないと民は道を見失う。思慮深い助言に従えば従うほどあなたにはもっと好機がやってくる。
And so, number six is live on a budget and don't kill your future.
六番目の戒めは予算内で生活しなさい。そうすればあなたの将来を殺すことはありません。
Amen. And remember that a budget is a direction finder. It's notA miracle worker.
ですからもう一度このことを覚えていてください。予算を立てることによって、その予算は私たちがどうしたらいいかという指示を与えてくれます。予算を立てたから奇跡的にこんなことがあるとか、ことはありません。
But a budget can really relieve stress over time.
でも予算を立てて予算内で生活していけばそのストレスがだんだんとなくなってきます。
Remember, a budget based on the word of God helps give you direction.
覚えていてください。神の御言葉に基づいた予算はあなたに方